皆さん改めましておはようございます。それでは、教会ではですねハレルヤって神様を褒めたたえますので一緒にハレルヤって言っていただきたいと思います。そして神様を褒めたたえましょう。せーので、ハレルヤーハレルヤーハレルヤー、素晴らしい主を褒めたたえます。本当にですねこの北海道の夏、ね、とっても素晴らしいこのねあったかい中でね、北海道の人にとってはこの夏とっても嬉しいんですよね。私実は広島出身なのでですね、本当に夏って嫌だっていうイメージしかないんですよ。夏は暑くて嫌だ。ところがですね、この北海道ではこの夏が近づくとですね、嬉しくなってくる。ね、本当にこの暖かい中で、そしてこの日差しがね、照って、そしてね、ひまわりが咲いて、なんてね、ぜひ、もう、終わったのかな、ね、新田兄弟のひまわり畑に本当は行きたかったんですけどもですね、まあ、それ全然関係ない話なんですが、本当にこの北海道の花、山、川、素晴らしいですね。このすべてを作られた主にもう一度栄光を期してですね、主を褒めたたいて拍手しましょう。ハレルヤ、感謝します。全然話変わるんですけれども、私仕事をしてまして、そして職場でですねこのいろんな方と出会うわけなんですね。それで特にですねこのものすごい個性的な方がいらっしゃるんです。その声ですね、皆さんに聞かせてあげたいんですけども、ものすごい高い声のですね、それも男の人、おじさんなんですね。そのものすごい高い声の上に私たちはソプラノおじさんっていうですね、もう命名させていただいたんですよね。このソプラノおじさんの声がですね響いた瞬間に来たってですね、私たちはですね顔を見合わせながら喜ぶわけなんです。ところがですね、そのソプラノおじさんですね、最近来なかったんですよね。ソプラノおじさん体の調子大丈夫かなってちょっと心配しちゃったりしてですね、来ないかなって思ってたんです。ところが先々週の金曜日、えらい近いでしょ、声が聞こえた。あの声だ。本当にですね、私たちは聖歌隊歌ってるんですよね。聖歌隊、今ハレルヤコーラス、今度クリスマスにねやりますので、ぜひ皆さん期待してください。でこのハレルヤコーラスでですね、私はベース、そして長澤先生とかテナーなんですけど、テナーってものすごい高いんですよ。声高くてですね、で中村さんはですね低い声しか出せないので大変だって言ってるんですけれども、さらにですねそのテナーよりもさらに高いのアルトですよね。さらにその上がソプラノなんです。これを男の人が出すってすごいと思いませんか。でですね、その声がですね響いたんです。おー来たーと思ってですね、私別の仕事してたんですけども、置いといてさっとですねその声を聞こえる方向に走ったわけです。そうしたらですね、もうすごい高い声ですね、わーって言ってるわけですよ。来たなーってね、なんか喜びにあふれながらですね、そしてところがですね、残念ながらソプラノおじさんはいつも私たちの視野の外にいるんです。なぜかっていうと、私たちの職はこっちの窓口には来なくて、必ず奥の右の方に行くんですよね。ですから見えないわけです。でもですね、来たーと思ってその声をです、聞きにパーッと私来たわけです。そうしたらですね、そのソプラノおじさんいつもとね調子がねさらにすごかったんですよ。もうソプラノ声がですね、もう蔓延してですね、そしてわわわわ言ってるわけです。これもしかしてトラブルじゃないかなと私思ったんですよ。それでトラブルかなとちょっと心配になって、そして周りの見てる人もですねちょっと怪訝そうな顔をし始めた。どうしたんだろうと思ったらですね、そこの職員の人がこっちの方にいてですね、わざわざ私のところにやってきたんですよね。そしてねこう近づいてきて、そしてコーヒーに手を置きながら、トラブルではありません、夫婦喧嘩ですって言ったんですね。私ですね本当にですね、高い声でですね夫婦喧嘩してるんですよ。そしてその声はですね1階のフロア全体に響き渡ってですね、そしてわーわー言ってるわけです。そしてみんなもですね、もうその声ソプラノですから、男の人がだからみんなこう見てるわけですよ。それも怪訝そうな顔で、公開夫婦喧嘩ね。でただですね、その夫婦喧嘩をしてるとですね、やっぱりなんか私最初はですねソプラノさん来たっていう喜びがあったんですけども、 だんだんですね、なんか負のオーラというかですね、こう負の声が響き渡るわけですよ。その雰囲気がですね、全体をこう覆ってですね、そしてみんなこのこう怪訝そうな顔でですね、かつそのソプラノの声キンキンで耳が痛い、まあ、そういう状況になっていくうちにですね、私思ったんです。ああ、やっぱり喧嘩ってなんか言い合いとか争いとかってなんか心に嫌な気持ち与えるなって思ったんですよね。まさしくそのかつソプラノ声ですから、もう本当に全てを支配するぐらいの状況になってしまったわけです。で、私ふと考えたんです。そういやこうやって言い争いとかね、喧嘩とか嫌だよな。でも最近ではですね、韓国とか日本でもですね、こうなんかこう言い合いしてるわけじゃないですか。それでですね、なんか心がすっきりしたっていう人あんまりいないと思うんですよね。皆さんコロナ禍ですね、夫婦喧嘩、ハレルヤ、夫婦喧嘩で私すっきりしましたとかですね、夫婦喧嘩の場面聞いて癒されましたとかですね、そういう人いないですよね。つまりこの言い争い喧嘩ってですね、そのなんか全体を引き込むなんか嫌なものが出てくるかなって私思うわけなんです。でもそこで考えてみました。こういうところって聖書に出てこないだろうか。そこで私は見つけちゃいました。それでは今日はまずそこの聖書の箇所を共に読んでみたいと思います。それでは皆さんで一緒に読んでみましょう。せーので。それからパンを取り、感謝を捧げてから裂いて弟子たちに与えて言われた。これはあなた方のために与える私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事のあと杯も同じようにして言われた。この杯はあなた方のために流される私の血による新しい契約です。この御言葉はなんと聖餐式の、ね、聖書の箇所じゃないですか。あ、ね、なんで関係あるのかな。次見てください。せーの。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。ちょっと前戻してもらえますか。20節にイエス様が私の血による新しい契約ですって言いましたよね。そのもう一度元に次に行ってもらえますか。そしたらその4節後ですよ。また彼らの間にはこの中で誰が一番偉いだろうかという論議も起こった。この論議っていう言葉、実はですね、ギリシャ語ではここの箇所しか出てこない言葉なんです。でもこの言葉ってですね、実は争いとか喧嘩っていうのがですね、辞書では出てくる言葉なんです。ですからこれ、論議っていうふうにちょっとオブラートを含んで言っていますけれども、実は口喧嘩だったんです。俺が偉いんだ、いや俺だって、お前じゃないだろうとかっていう、こういう口喧嘩、これがですね、実はこの論議っていう言葉なんですね。皆さんどう思います？イエス様が最後の晩餐ね、クリスチャンでない方でも最後の晩餐って言ったらなんかすごい荘厳なイメージありますよね。この場面っていうのはイエス様がこれから十字架にかかる、本当に最後に弟子たちに伝えたいことを見ず知らずで話したい、そういう時だったわけです。でもそういう時にですね、弟子たちはこんなことを喧嘩し始めたんですね。ちょっと次押してもらえますか。イエス様が言ったんです。私は苦しみを受ける前にあなた方と一緒にこの杉越の食事をすることをどんなに望んでいたことか。皆さん、イエス様、どんなにあなた方と一緒にこの最後の晩餐をしたかった、それだけ望んでいたんだよっていう時に、かつ聖餐のこのすごい重要なことの奥義を話している、そういう時に弟子たちは喧嘩してたわけです、ね。もちろんソプラノ声ではないと思いますよ。でもですね、もう言い合いがですね、この負のオーラで大々としたわけです。私思うんですよね、イエス様どんなにがっかりしたかなって。私たち普通でもですね、喧嘩って嫌な感じしますけれども、このここでするのかっていうところで彼らはしていたわけです。じゃあ私本当に思いました。皆さんも思うでしょう。 なんでこんなことしたのか、なぜ弟子たちこんな時に、こんな重要な時にしちゃったのか。そこで皆さん、今日はそのことともにまず学んでみたいと思います。次の聖書の言葉お願いします。さあ、それでは皆さんで一緒にこの聖書の言葉を読んでみたいと思います。せーので、何が原因であなた方の間に戦いや争いがあるのでしょう。あなた方の体の中で戦う欲望が原因ではありませんか。さあ、聖書ではですね、このように書いてあります。私たちですね、先週はテレビを見た方も多いと思いますが、この時期っていうのは必ず出てくる、放映されることがあります。それは何かっていうと戦争のことです。そして戦争の場面があって、そしてまた原爆が落ちたり、あるいは爆弾が投下されたり、本当にいろいろな中で多くの方が亡くなっていったり、そしてこの兵隊たちが住んでいったり、そしてこの本当に悲しみの思いを伝えている遺族の方のことが放映されるわけです。なぜ戦争が起こるんだろうか。70数年前になんでそんなに起こってしまったのか。もし私たちがその時代にいたら絶対に阻止すると思っている方も多いでしょうし、テレビではさまざまなことで戦争の起こった要因をいろんなことで言うわけです。世界大恐慌が起こりとかですね、何々同盟がどうだこうだとか、ヒットラーがどうだこうだとか言います。しかし聖書ではストレートに書いています。ここに書いてある通り、あなた方の体の中で戦う欲望が原因である。すべての戦争争いはあなた方、つまり私たちの内側にある戦う欲望にあるとはっきりと書いてあります。よくですね、言います。キリスト教は怖い、宗教戦争があるとかってよく言うかもしれません。あるいはいろんなところで戦争があります。しかしながら、宗教の名のもとにさまざまなことの中に、結局のところ戦うこと、それは一人一人人間の体の中にある欲望である。これが聖書で語っている真理です。ですから皆さんは、でも私はそんなに喧嘩しない、ものすごい穏やかなですね、この聖人君子の方もいるかもしれませんけれども、しかしこの戦う欲望ですね、欲望、戦う欲望ってがありますが、言語で言うと戦う快楽とも訳されるんですよ。恐ろしいですね。戦うことが快楽になる。皆さん、あなたのうちにないでしょうか、ね、でも私ですね、最後の晩餐の時に弟子たちが喧嘩をした、それはこの戦う欲望だけではなかったんじゃないかなって思います。次の箇所お願いします。それではこれを一緒に読んでみたいと思います。せーので、しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには、秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。さあ、ここの中で苦い妬み、私ですね、この弟子たちのこと、これ前もですね、ちょっとちらっと話しましたけれども、この12弟子たち、この人たちの生い立ちやそのことを考えると、生い立ちなんか さっぱり分かってないかもしれませんけれども、その方々の背景を見ると、私は思ったんです。この弟子たちは劣等感がすごいあるだろうなって思ったんです。この人たちの中で聖書学者は言います。11にイスカリオテのユダ以外は皆さんイスラエル出身、あれじゃなくてガリラヤ出身だろうっていうふうに言っている聖書学者がいます。皆さんガリラヤってですね、聖書を見たことがある人は聞いたことがあると思います。でクリスチャンであればガリラヤっていうとですね、すごいいいイメージがあると思います。主はガリラヤで弟子たちに声をかけられ、そして弟子たちは主を従いますって、こう湖のこの光り輝く中でそのようにして従っていったっていう、こうなんかすごい綺麗なこの場面を想像するかもしれません。 しかしですね、当時のエルサレムの人々から見たらですね、ガリラヤって聞いた途端にすぐイメージすることがありました。ガリラヤってヘブル語だと思うんですけれども、ヘブル語ですよね。そしてそこでは恥、恥ってね、恥、嫌なこと起きて恥とかそういうんじゃなくて、端っこ、辺境、周辺、こういう意味なんだそうです。つまりどういうことかって言ったら、もう端っこにいる人たちだ、周辺にいる人たちだっていうイメージだったわけです。そしてかつ彼らの話すのは聖書でもあちこち出てきますが、ものすごいこうやっぱり方言があったわけです。北海道では何々ダベとかですね、まあ何々鍵を買ったとかですね、ゴミ投げるとかですね、まあそのレベルだとは思いますけれども、ガリラヤはもっとすごかったと思います。どうもですね、アラム語が生活の言葉でアクセントがものすごかったそうです。でですね、もうすぐガリラヤ出身だって分かったそうなんですよね。でかつガリラヤっていうところではですね、当時ユダヤ人の方々が忌み嫌う異邦人、そういう方々、ギリシャ人とかそういう方々がいっぱい住んでいたところだったそうです。ですから聖書でも異邦人のガリラヤって言った場所なんですよね。それはすごいね、バカにする言葉なんです。もうイスラエルだろうかなっていうぐらいの話なんですよね。そしてかつです、彼らの中に正式に学んだ人がいるか、学歴はどうだったかっていうと、ほとんど学歴はありませんでした。そしてじゃあ職はすごい羨むような職だったか、そうじゃない。漁師、もちろん漁師の方々を私は別にどうこう言うわけではありません。本当は私ですね、小さい頃は子どもたちに水産大学に行ってほしいなと思ったぐらい漁を儲かるんじゃないかと思ったんですよね。もちろん今でも儲かるとは思いますけれども、でもそれは置いといてですね、当時の方々は漁師と言ったらですね、儲かるぞとかそういうことは思ってなかった。あ、漁師かっていう感じだったと思います。さらに酒税人とかですね、そういう方々がいましたから、その中でですね、あいつらかっていうようなレベルだったと思うんですよね。で彼らもですね、職もこうだし、学歴もないし、出身もガリラヤだし、喋る言葉もこんな言葉だし、劣等感があった。このままこの田舎で俺の人生は終わるのかな、そういうふうに若い人たちもふつふつと思ってたと思うんです。その中にイエス様が現れてですね、メシアと言われるイエス様が来た、そして私たちを召した。彼らはですね、飛びついたと思います。特にそういうものがある人であればあるほど、なんかすごい方が私たちを選んでくれたって言ったらですね、もうそこで舞い上がったと思います。なぜならば彼らにとって何のこうポジションもないような人たちだったのが、イエスっていう方の弟子となったっていうわけです。ですから彼らのポジションはイエス様のメシアたるイエス様の弟子。そこに彼らは、俺はそういうところにいるんだ、そして多くの方が群衆の中で、あの人たちはイエス様の弟子たちなんだ、そこで彼らはポジションを持ったわけです。俺は弟子なんだね。そして自分の価値をそういうふうに思っていた。そして彼らは一生懸命イエス様に従ったんです。すべてを捨てて従ったんです。そしたら従ったら見返りが欲しいでしょう。彼らはイエス様の側近として、大臣として、メシア王国の大臣として出世して、そしてそこで自分はすごいんだ、そして故郷のガリラヤの人に、私は大臣になったよ皆さん、きっとそんなことも夢見たかもしれません。彼らは心の奥底にいつもそういうものを持っていた。これがある時現れたんですね。そう思うのが一つの彼らがああいう時に喧嘩をした一つの原因じゃないかなと私は思いました。でもさらにです、聖書の言葉もう一度見せてもらえますか。さっきの言葉です。はい、ここですね。この中で敵対心のあるところにってあります。敵対心、これもあなた方のうちにある。 もうこれは明らかに敵対する心ですから、つまりもう明らかに敵対する心があるって言ってるんです。でもこの敵対心という言葉はさらにギリシャ語で言うと他に訳せる言葉があるそうです。それは何かっていうと自己心、利己心とか党派心とか自己中心の野心とか、そういうことでもそういうふうに訳される言葉だそうです。結局のところ自己中心なんです。自分が1位になればいい、自分が良ければいい、心の奥底にそういうものがあるよ。聖書ではそういうふうに言っています。こういうような一つ一つのもの、皆さんないでしょうか。皆さんの中に自分の主張を受け入れられなければ戦いませんか。私はどうもあの人は嫌だと思ったら戦う思い持ってないですか。許せない人いませんか。もうだいぶ昔でもうその人もう会ってないけども、あのことだけは許せない、そういうことないでしょうか。許せないとしたならば、今でもあなたは心の中で喧嘩していることになります。争ってるんです。また皆さんの中であの人に認められたい特定の人いませんか。その人に対しては良い行動をしませんか。でもその人がいなければ良い行動をしないですか。自分よりももしかしてすごい用いられる人がいたらどう思いますか。あの人だけは祈り応えられる、でも自分は祈り応えられない、劣等感持ちませんか。自分はダメだと思いませんか。もしみんなが、あなたがもしここにいても誰も声かけなかったら、あなたはどう思いますか。そういういろいろな局面の中で、あなた方の持っている、私たちの持っている内側からあるものが出てくる。弟子たちはもう抑えられなくなって、イエス様が十字架にかかるあそこの最後の晩餐の時に、彼の内側にあるものが出てきて喧嘩をしてしまった。それはしかし私たちにもあるんじゃないでしょうか。でもですね、こういう弟子たち、この何日か後に彼らはどうなっていったか、それを共に聖書で見てみたいと思います。次を共に見てみたいと思います。それではここ一斉に皆さんで読んでみたいと思います。見える方は一緒に読んでみましょう。せーの。そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々にはっきりとこう言った。ユダヤの人々、並びにエルサレムに住むすべての人々、あなた方に知っていただきたいことがあります。どうか私の言葉に耳を貸してください。さあ、この言葉、これはイエス様が天に昇って、そしてペンテコステという聖霊様が下りました。その後にこの起きたことです。そしてですね、ちょっと見てほしいのは、そこでペテロは11人と共に立って声を張り上げ、実はこのペンテコステが起きた時に12弟子いたんですけれども、この時は一緒に立ち上がって、そしてそこでメッセージをペテロが始めました。先ほどの弟子たちは俺が一番だ、俺に言わせろ、例えばもしマイクがあったならば、私にマイクを貸してくれって言って、みんなで奪い合いながら、俺が言う、俺が言う、こういうことになってたと思います。ところがここでは12弟子が一斉に立って、そしてペテロがメッセージを始めた。ここに先ほどの弟子たちとは違うその姿をここで見るんじゃないかと思います。さらに次お願いします。ではここ皆さんで読んでみたいと思います。せーの。ですからイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのです。人々はこれを聞いて心を刺され、ペテロと他の人たちに、兄弟たち、私たちはどうしたらよいでしょうかと言った。次お願いします。そこでペテロは彼らに答えた。 悔い改めなさい。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。なぜならこの約束はあなた方とその子供たち並びにすべての遠くにいる人々、すなわち私たちの神である主がお召しになる人々に与えられているからです。この一つ前へ戻ってもらえますか。さあ、そしてペテロはメッセージの後、これは本当にそのずっとメッセージがありますけども、その後ペテロが言った最後の方のメッセージですけども、ここでイスラエルのすべての人々はこのことをはっきりと知らなければなりません。実はペンテコステの時に物音が立ってですね、そのイスラエルは当時祭りをしていたわけです。その祭りで多くの人々が寄ってきました。そして多くの人々が寄ってきた、その中で彼は語っていました。そこでですね、このイスラエルのすべての人々、本当に多くの人々が来てたのがここでわかります。それと同時にですね、すなわち神が今や主ともキリストともされたこのイエスをあなた方は十字架につけたのですって言いました。実はこのペテロがメッセージをしていたこのに集まってきた多くの人々はイエス様を十字架につけた人々がいました。祭司たちもいたと思います。そしてイエス様を十字架につけた人々、それだけではない、そこで裁判に関わった人もいたと思います。それだけではない、イエス様を十字架につけろって叫んだ群衆もいたと思います。どちらにしても集まったほとんどの人々はイエス様を十字架につけた、そういう罪の何らかを担った人々がここにいたわけです。つまりこのペテロにとってはイエス様、つまり師匠であるイエス様の仇なんですよ、敵なんですよ。そういう人たちがいたわけです。でもそれだけではありません。その集まってきた人々はペテロたちの命をも狙ってみた人々です。イエス様が十字架につけても弟子たちがいる、そしてどうもその3日目によみがえったって言ってどうも遺体が見当たらない、このままでは大変だ、ペテロたちも殺してしまえっていうような、そういうようなことを思った人たちもたくさんいたわけです。敵であり仇がいて自分たちの命をつけ狙っている、そういう人たちにペテロが語っているっていうことをここで忘れてはならないんです。その人たちに対して何と言ったかっていうと、もちろんあなた方は十字架につけたのですと言いました。しかし次押してもらえますか。悔い改めなさい。それだけではありません。そしてそれぞれ罪を許していただくためにイエス・キリストの名によってバプテスマを受けなさい。そうすれば賜物として聖霊を受けるでしょう。まあクリスチャンでない方は難しくてわからないかもしれませんが、この実はですね、ペテロたちが今このメッセージをしているのは聖霊様が下ったんです、望んだんです、そしてメッセージをしている。ですから彼らにとってこの聖霊が与えられたってことは計り知れない恵みを受けたことを彼らは分かっているわけです。そのこの素晴らしい賜物を、この今やイエス様の仇であり自分たちを付け狙っている者たちに対して罪を悔い改めなさい、バプテスマを受けなさい、そうすればこの賜物である聖霊を受けるんだよ、なんと最高の祝福をペテロはその人たちに伝えたんです。これすごいと思いませんか。そしてさらにですね、もう興奮してごめんなさい、ですね、あなた方とその子供たち、つまりその家族にまでも祝福は及ぶんだって、なんと来ている人たちだけじゃなくてその子供たちにさえ言っているんですよ。ものすごい祝福を伝えたい、もうあなたたちに伝えたいんだ、あの敵対心と誰が偉いんだとか言って、そしてそんな弟子たちとはもう考えられない、かつイエス様が十字架につけられた時逃げていった弟子たちとは考えられない、別人である弟子たちがここにいたわけです。一体何が彼らに起こったんでしょうか。 もう一度皆さん絶対知りたいでしょ、ね、絶対とは言いませんが知りたいでしょ。でですね、もう一度聖書の箇所、次押してもらえますか。先ほどの聖書の箇所、もう一度皆さんで読んでみたいと思います。せーの。しかしもしあなた方の心の中に苦い妬みと敵対心があるならば、誇ってはいけません。真理に逆らって偽ることになります。そのような知恵は上から来たものではなく、地に属し、肉に属し、悪霊に属するものです。妬みや敵対心のあるところには秩序の乱れやあらゆる邪悪な行いがあるからです。弟子たちはこのことをもう本当に肌に染みつくぐらい、もう心から忘れることができないくらい、自分のうちにこういうものが満ちているっていうことを彼らは嫌というほどに知らされたんです。どういうことで知らされたかっていうと、あのさっきの最後の晩餐の後、イエス様は最終的にですね、弟子たちがあのゲッセマネの園に行った後ですね、イエス様は捕まえられてしまいます。その後弟子たちはみんな逃げてしまいました。あるものはすっぱだかで逃げたとかって書いてあるところもありますけれども、とにかく逃げちゃったんです。もうみんな逃げて、イエス様に従おうと思ってたその彼らがですね、みんな逃げちゃった。そしてガタガタ震えてたんです。その時にですね、彼らは本当に思ったと思います。まず自分が大臣となる、有名となる、自分がすごいことになる、その夢は絶たれたな。これが一つ思ったと思います。それは当然でしょう。もうイエス様だってもう死刑にされちゃおう、もうそういうの下ってもう十字架につけられちゃったんですから。でもそれと同時に弟子たちは感じました。ああ自分はイエス様に従うことができなかったな。イエス様に従うよりも自分の命を選んだな。イエス様に従うよりも自分の命を選択したな。こう思ったと思います。それから彼らはいろいろな自分が一番になるとかいろんな思い出とかあったけれども、なんと自分は無力なんだ。自分が思っていた思い、自分の考えてたこと、自分の内側にあること、なんとすべて無力だったろうか。とことん彼らは味わったんです。でもそれを神様は許されたんです。それからもう一つです。次お願いします。これを一緒に読んでみたいと思います。せーの。しかし上からの知恵は第一に純真であり、次に平和、寛容、温順であり、また憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがなく見せかけのないものです。義の実を結ばれる種は平和を作る人によって平和のうちにまかれます。弟子たちは自分の内側は本当に地に属するもので、本当に神様に従う何者もない、どころか本当に妬みと敵対に満ちたものだということを深く覚えました。しかし彼らは見たんです。何を見たかっていうと、純真であられる方です。平和であられる方です。寛容であられる方です。温順であり、憐れみと良い御とに満ち、エコひいきがない方です。彼らが逃げても、すべての人が見捨てられても、それでも純真、これはですね、英語ではピュアって書いてあります。そんな状況にあったら、みんなが逃げたり、人が理解できない人が現れたら、内側に汚いものが出て、なんだってなるのが人間でしょう。しかしそのような状況で出てきたピュアなものが、なんとピュアだ、なんと純真だ。あの十字架にかかっても、なんと純真で、なんと父なる神様の前に純粋で、純粋な方を見たんです。さらに平和であり、 寛容であられる方、自分の十字架につけようとしている周りの人たちに、その人に対して父よ彼らを許してください、なんと哀れに満ち、なんと寛容な方、自分を殺している者に策略にはめて殺そうとしているのに、父よ彼らを許してください、その叫んだあの苦しみの痛みの極限の中でそれをした方を弟子たちは見たんです。そしてあの極限の中で一緒に苦しんでいる強盗に対して、あなたは誠に告げます、私と共にパラダイスにいます、そう言われた方を見たんです。彼らは分かったんです。ああ誠にこの方こそ上から来た方、本当に天から来られた方だ。私は内側からは、私たちは本当にイエス様を十字架につけて逃げたものだ。しかしあの方はなんと純真で誠に天から来た方だ。彼らはその姿を見たときに、そしてそのイエス様のことを見たときに、ひたすら悔い改めたんです。3日目によみがえったイエス様と出会ったときに、彼らはひたすら、ああなんとこの方は誠に神であった、しかし自分はなんと汚いものか、もうずっとそれは、彼らはその後も使徒の働き終わった後でも、彼らが殉教にいたのまでも、そのことはきっと忘れなかったと思います。悔い改めました。それと同時に、その上から下られたイエス様がまた上に登っていかれました。そしてイエス様は上に登っていかれて、助け主を使わされた聖霊様、この方が下った時に彼らは分かったんです。体験的に、ああこの方が来た時に自分の内側にある汚いものが流れ去っていくのか、消え去っていくのを感じたんです。そしてこれがなんと計り知れないものか、彼らはそれを持ったんです。だからこそあのように大胆に語り、かつですね、私ここでですね、どんなに訳で見ても出ないと思いますが、きっと彼らはガリラヤ弁でメッセージしたと思います。もう本当にめちゃくちゃのアクセントのある言葉で大胆に語りました。もうそこには彼らの劣等感は何も全て消し去ったんです。そして彼らはなんと当時の最高の議会である人たちも連れて行かれても、大胆にガリラヤ弁でイエス様のことを伝えて、そして愛を伝えたんです。今日のテーマを今言おうと思います。ここまで言うとですね、皆さんきっと清められることとかですね、なんかそういうことじゃないかなって思ったかもしれませんが、今日のテーマを皆さんにお伝えしたいと思います。それは主の計画を生きるです。弟子たちは弟子たちの計画がありました。弟子たちの計画は自分が大臣になることでした。弟子たちはメシア王国を建てようとした、そういう彼らのビジョンだったんです。ですからそのようなものであれば、まあ戦ってもいいでしょう。それはこの世と同じです。どの組織も同じようなもんです。しかしイエス様が彼らに持ってるビジョンは違いました。イスラエルのような限定的な、その場所で終わったような、そしてその時代で終わるような王国のことではありませんでした。イエス様が弟子たちに計画していたビジョンは、そのイスラエルだけではない。次押してもらえますか。エルサレムだけではない、ユダヤだけではない、サマリアの全土だけでもない、地の果て、当時の世界の果てに至るまで拡大する神の国、それを立て上げていく、それが弟子たちに対してのイエス様のビジョンだったんです。だからこそその時に徹底的に弟子たちを訓練したのはなぜか、彼らの内側にあるものは邪魔だったんです。彼らの内側にある自己実現や、彼らの内側にある自分を主張することや、彼らの内側にある争いの思いは、 その神の国を立て上げるには邪魔だったんです。それを神様は伝えようとした。だからあえて聖書に書いてあります。ペテロ、本当にシモン、シモン、サタンが神様に願って叶えられた。それは何かって言ったら、あなた方を振るうこと、ふるいにかけること。つまり本当にふるいにかけて、神様は一時的にペテロたちを暗闇の手の時期に渡します。でもそれはなぜでしょうか。彼らの内側にあるもの、それを徹底的に見させて、自分は神様に従う何者もないんだ、それを徹底的に知らせることでした。それと同時にイエス様を見させることでした。それと同時に3日目に描いた主を示し、そしてその後聖霊様が下ってきました。この弟子たちが聖霊様が下った後、彼らはもう自分のプランを持つ暇がありませんでした。なぜかっていうと、聖霊様が下った後すぐ3000人が救われたんです。その後さらにどんどん救われていくわけです。もうプランどころではないんです。もうその場所で右往左往しながらも精一杯日々生活していくしかなかった。しかしそれが神様のビジョンだったんです。そしてそれが広がっていったんです。ですからこの中に私はですね、なぜ自分はうまくいかないんだろう、なぜ自分の祈りは聞かれないんだろう、なぜこんなことが起きるんだろう、そういうことを思ってらっしゃる方、あるいは自分の内側のこの汚いものがどうしても拭いされない、悩んでる方がいるとするならば、それは主が、神様があなたに、皆さんに示そうとしていることです。何を示したいか。皆さんは普段であれば、あの弟子たちもそうでした。イエス様に伝えているときはすごい十二弟子、あの方々十二弟子さんだ、十二使徒さんだっていうような歩みをしてたと思います。でも彼らはそういうときには出てきませんでした。しかしあるときに吹き上がる汚いもの、その吹き上がってくるもの、そこに、それは神様はそういうふうに皆さんをもしかしたら取り扱っているかもしれません。皆さんはその時に受け取らなければならないこと、それはあなたのうちにある自我、あなたのうちにある敵対心、人を羨んだり、あるいはうまくいかなければ劣等感に陥る、そのものは神様の技を何も伝え、それを前進させるものはないことを主は語ろうとしていると私は思います。でもそれは逆に何を意味するかというと、あなたには計画があるということを伝えたいんだと思います。それはどういう計画でしょうか。あ、これちょっとピアノお願いできますか。あのそれですね、一つのですね、あの皆さんももしかしたら知ってるかもしれませんけどですね、ちょっと分かりやすい、あの本当にある方、本当にあったお話を伝えると分かりやすいと思います。それはですね、今から数十年前だと思います。日本ではありません。ある有名な牧師さんのところにですね、こうね、縛られて、縄に縛られてですね、礼拝に来た人がいたそうです。ね、なんだろうなと思ったんですけども、でもその牧師さんが礼拝を始めて、そして礼拝が終わりました。そしたらですね、その礼拝終わったらですね、この人は何か今その来た時にはもう本当にこんな感じだったわけです。ところが終わったらこう普通になっていたそうです。それでどうしたんですかって牧師さんが声かけたそうです。そしたら、実は私は精神病です、で話し始めたそうです。私はある工場を経営してました。でその工場を本当に頑張ってうまくさせようとしたんですけれども、うまくいかなくて、負債がどんどん溜まって、支払いが滞って、もうどうすることもできなくて、日々悩んでいるうちにおかしくなってしまいました。 自分がどうすることもできなくて、そして当時の、まあ、医療なんでしょうね、電気ショックってね昔やってたそうなんですけども、そんな治療してもうまくいきませんでした。そして今日縛られてここまで来た。でも自分はよくわからなかったけれども、でもこの礼拝に来た後、あ、自分が何か元通りになる感じなをしたって言ったそうなんですね。そうですか。でその方はその自分が起きたことを通してイエス様を信じたそうです。でも彼は言っていました。自分は授業を失敗して、みんな友達は亡くなって、負債だけ、自分はやっても全てうまくいかない、自分はダメな人間なんです、自分はもう生きていてもしょうがない人間なんです、廃人ですってその人言ったそうです。イエス様を信じたかそう言いながらもそういうことを言ったそうです。でもその牧師さんは伝えました。イエス様を信じる祈りをした後、牧師さんは伝えました。今イエス様を信じた、イエス様を信じた時に起きることって皆さんご存知ですか？クリスチャンであれば皆さん知っています。イエス様を信じた時に聖霊様がのうちに宿ります。さらに主を求めると聖霊のバプテスマ、激しく主が望む聖霊のバプテスマが与えられます。このうちにおられるお方、このお方はただの霊でしょうか？違うんです。神なんです。神なる方、聖霊なる神です。ということはどういうことかというと、神がうちにおられる、この神って、あの日本の方々はですね、ただ拝んだらちょっとね、あの聞くようなそういうようななんかことを考えるかもしれません。違います。天地を作られています。光をあれと言われた時に作られたんです。全てを作られ、今もなおその力あるこの法則にを保っていらっしゃる、そういうお方。皆さんを生かしているのはこの方です。皆さん人生でいろいろ考えて自分で生きているかもしれませんが、皆さんが生かされているのはこの方によります。でもその方がうちにおられる。だから牧師さんは言ったそうです。あなたはイエス様を信じて神の人となりました。神の人となったんであれば、神があなたのうちにおられます。ということはどういうことか。神ということは何でもできる力あるお方がうちにおられる。そしたらこの方の無尽蔵な無限の力と無限の資源と無限の愛、それがあなたのうちにあるんです。ですからしっかりしなさい、立ち上がりなさい。しっかりしてあなたは立ち上がって、このうちにあるこの素晴らしい神ご自身のこの本当に力を放っていく、それを引き出していくものになりなさいって牧師さんは伝えたそうです。それから彼はもう癒されて、それから彼は祈り始めたそうです。そして聖書もよく分かんないけど読み始めたそうです。そしてですね、祈って読んで、そして彼はある言葉に打ち当たったそうです。それは、あなた方は世の光、地の塩ですっていう言葉でですね、そしてこの言葉を読んだ時にこれだと思ってその牧師さんに言ったそうですね。聞いたことあるかもしれませんね。そしてその牧師さんに、私はこういう地の塩ですっていう聖書の箇所を見ました、これから塩の販売を行いたいと思いますって言ったそうです。でですね、ってね、な普通なるでしょ、で私だったらやめといた方がいいよって言うでしょ、塩なんか儲からないよって。でもですね、その人は真剣に、もうどうせ何もないわけですから、塩をですね、販売を始めたそうなんですね。でちょっとずつちょっとずつ塩の販売を始めた。そうしたらですね、ちょっとずつではあるんですけれどもですね、なんかね儲かり始めたそうなんですよ。で塩がですね、なんかね、なんか知んないけど塩がで、塩でですね儲かり始めた。やっぱり聖書に書いてある、それをやったら儲かり始めたぞって言ってですね、なんかね喜んでですね、その事業をねしてったそうです。そしてね儲かっていって、そしてですね、ある時儲かったので工場を建てますって言ってですね、工場を建てたそうなんです。 ところがですね、その工場をですね、川沿いに建てちゃった。これが失敗だったわけです。暴風が起きて、大雨が来て、そしてですね、増水して工場がね、流されちゃったそうなんです。皆さん、塩って残りますか？塩ってですね、相性が、水と相性がいいんですよね。みんな溶けてなくなっちゃったんだそうです。でもその人ですね、その時になんかしないけどね、ハレルヤーってね、牧師さんがね、これはもうこの人もダメになると思って言ったら、ハレルヤーって言ってね、なんか喜んで祈ってたそうです。やっぱりここがですね、どん底を経験した人の強みだと思います。本当にどん底に落とされたもの、最初から無一文で来たわけです。彼はそこで始めた。それで取られてもですね、ハレルヤーって賛美して、主は与え主は取られるなんてね、すごいこと言ってるみたいなんですね。でも大丈夫です。なぜならば、物はなくなっても私のうちにおられる方がいます。私のうちには無尽蔵の宝、力があり、そして資源がある。だから大丈夫なんですって言ってですね、彼はさらにですね、めげずにですね、帰ってね、なんかね、こうパワーが溢れてですね、さらに塩の商売をやってたそうです。そしたらですね、本当に儲かって、さらに別の事業も展開してですね、億万長者になっちゃったそうなんですね。これ本当にあった話ですね。皆さん、どう思いますか？この人がもし自分の劣等感に目を留めているならば、ああこんなに遅くなっちゃいます、ごめんなさいね、長かったね、メッセージ。でもですね、こんなに、こんなところから神様の計画が現れた時に、そこに神様の御業が表された。皆さん一人一人、もし取り扱われている、もう自分は廃人のようなもんだと思っている方も、あるいは自分はどうもならないと思っている方も、あるいは俺はすごいぞと思っている方も、その人も気をつけてください。皆さんにお伝えします。あなたには神様の計画があります。それはあなたの計画とかおそらく違うと思います。でもその神様の計画にひとたび立って、本当に悔い改めて、そして主を見上げて、このピュアな方、真実な方を見上げて、そして十字架につけられた主に悔い改めて、そして聖霊様をいただいて、そして神の計画に生きるならば、そこに神の技が起こり始め、神様があなたを召そうとした計画がこの地において実現します。それをぜひ受け取っていただきたいと思います。それは皆さん目を閉じてください。でも皆さんには罪があります。汚いものがあります。それを悔い改めなければなりません。それを認識しなければならないんです。それを認識できずに、私はすごいと思ってたら一番危ないです。認識されてないから、もっと神様を落とすかもしれませんが、皆さんの前に祈ります。そして皆さん、悔い改めの祈りをしたいと思います。自分にそういう内側なかったでしょうか？汚いものなかったでしょうか？許せない人いますか？全ての失敗ありますか？それを主の前に悔い改めて、本当に失敗を悔い改める必要はありません。でも本当に罪を犯したこと、そして自分の内側にあるもの、すべてを本当に主を前に悔い改めて祈りましょう。一つ一つ具体的に祈り始めましょう。それでは祈る時を持ちたいと思います。大きな声で祈る必要はありません。どうしても許せないこと、本当にどうしても本当に失敗したこと、本当に罪を犯したこと、それを悔い改めるべきです。イエス様に従えなかったことあったでしょうか？悔い改めるべきです。主を前に告白しましょう。本当に自分の内側にあるもの、主を妨げるものを本当に主を前に告白したいと思います。お祈りします。ハレルヤ、主を感謝します。本当に許してください。本当にこのように偉そうに言ってる私のうちにも、本当に自己中心の、そしてまた本当に人よりも本当に一番になりたいような、そしてまた本当に自己をアピールするような、そしてまた人を本当に敵意を持つような、そして喧嘩をするような、そういうものであることを主の前に認めざるを得ません。イエス様は敵対心、本当に内側に悪いもの、すべて私のうちにあります。しかしこのような私のすべての罪のために、本当にピュアで本当に清く愛なるイエス様が私の罪のために十字架にかかってくださり、私の完全なるこの汚いもの、それで罪、この聖書をすべて背負って十字架にかかり、完全な贖いをなしてくださったことを心から感謝いたします。本当にそれによってイエス様の御名によって祈ります。 私の罪はあなたの素晴らしい十字架の贖いの上に完全に贖い取られ言い表したので、神はすべて真実で正しい方ですが、その罪を許しすべての悪から清めてくださることを感謝いたします。それにその罪の許しを受け取ります。それから今イエス様の皆によって主を見上げます。主をどうか天にある上からのものをどうから私に注いでください。上からのものを満たしてください。どうか聖霊様は私に望んでください。どうか聖霊様は私を満たしてください。皆さん求めましょう。聖霊様を求めましょう。へりくだって、本当にただへりくだって乾いて主の前に求めたいと思います。私は求めているから、その立場だったら与えられません。本当に低くなって、与えられる時に低いものは天から高いものを受けます。低くなって主の前に求めましょう。そして本当に主を激しく、本当に力強く、主を今皆さんで求めましょう。